皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年4月19日にミンフィネットで発表された釈迦牟尼仏10仏家の人物参考資料という内容です。それではお聞きください。釈迦牟尼仏10仏家の人物参考資料。10毒竜を合伏させ迦葉が救い再度を求める。マガダ国には3人の下道仏教以外の教えの指導者がおり、彼らは3人兄弟です。長兄のウルビンラ迦葉には500人の弟子がおり、次兄の名代迦葉と末弟のガヤ迦葉にはそれぞれ250人の弟子がいます。彼らは国王や大臣たちから敬意を持たれており、それぞれが弟子たちを率いて下道の生活を送っています。長兄のウルビンラ迦葉はすでに120歳でアラカン道を得たと思っています。彼の兄弟や弟子、そして民衆たちも彼を道を得たアラカンと信じ、最高の師として敬っています。しかし釈迦牟尼仏は彼を振幅し、その後広く強化するために先に進むことになります。ある日ブッダはウルビンラ迦葉の住居を訪れました。迦葉は仏の威厳に感服し喜んで迎えました。そして若い舎門よ、どこから来たのですかと尋ねました。仏は、私はハラナ国から来て王舎城に行く途中です。もう夕方ですが一泊させてもらえませんかと答えました。迦葉は、泊まることはもちろんできますが、私の家は弟子たちでいっぱいで石の部屋が空いています。とても清潔ですが、私たちが歌人に備える器具がそこにあります。しかし中には凶暴な火竜が住んでおり、あなたを傷つけるかもしれませんと言いました。仏は、私を止めてくださいと言いました。迦葉は手を振りながら、その凶暴な毒竜はあなたを傷つけるでしょう、冗談ではありませんよと言いました。問題ありません、止めていただければ結構ですと仏は断言しました。迦葉は彼を石の部屋に案内し、もし何かが起きても私のせいにしないでくださいねと言いました。夜が訪れ、世尊は石室の中で伏座していました。すると毒竜が煙と火を吹きながら近づいてきました。世尊は即座に火口三昧に入り、竜の火は彼に害を与えることができませんでした。しかし毒竜はますます怒り、火の炎が天に上がり石室を焼き尽くそうとしました。弟子たちはこの大火を見て迦葉に知らせ、迦葉は驚いて弟子に水をかけに行かせました。しかし火はますます激しく燃え続け、皆がその若い舎門が火の中で命を落としたと思って嘆きました。しかし実際には仏は神通力で毒竜を合伏させ、その怒りと毒を除去し、三鬼会を授け、それを小さな姿に縮小して自らの鉢に入れました。翌日の明け方、迦葉はその場所で焼け落ちた遺体を探しに行こうと思いましたが、驚いたことに世尊は依然として無傷でそこに座っていました。仏は鉢を持ち上げ、迦葉に見せて、私の内心は清静です。最後まで外部の毒に害されることはありません、と言いました。迦葉とその弟子たちは驚きと感嘆の声を上げました。迦葉は弟子たちに、この若い舎門には神通力があるかもしれませんが、私たちの真の道には遠く及びません、と言い、依然として頑固でした。ブッダは、今私はここに住むことを望みます。それでいいですか?と言いました。迦葉は承諾しました。翌日の夜、ブッダは一本の木の下に座りました。四大天王が降りてきて、ブッダに礼拝し、法を聞きました。 その光明は日月のように輝き、夜火晶が起き上がり、光明がブッダの身の回りにあるのを見て、彼の弟子に、この若いシャモンも歌人を拝んでいるのかもしれませんね、と言いました。明け方、彼はブッダに、あなたも歌人を拝んでいるのですか?と尋ねました。ブッダは笑って、いいえ、昨夜は四大天王が来て法を聞きました。それは彼らの身から出た光です、と言いました。火晶は弟子に、この若いシャモンは大きな神徳を持っていますが、それでも私の真の道には遠く及びません、と言いました。彼はまだそのように自信を持っていました。第三夜や第四夜には帝釈天や大梵天王が法を聞くために降りてきました。その光明はますます輝かしくなりましたが、火晶は結局自分こそが正道であると信じ続けました。その後、火晶と弟子たちが火を起こそうとすると火が燃えず、火晶は再びその若いシャモンが邪魔をしていると考え、彼を訪ねに行きました。ブッダは行けば火が燃えるだろうと言いました。そして彼が戻ると確かに火が燃えていましたが、永遠に消えることはありませんでした。再び助言を求めるとブッダの言葉通りに火は消えました。火晶と弟子たちが薪を切ろうとすると斧が重くて持ち上げることができず、ブッダに助けを求めると持ち上げることができました。持ち上げた後、斧を下ろせなくなり、再びブッダに助けを求めると下ろすことができました。ブッダはこのような神通力を示して彼を服従させましたが、頑固で自負心が強い火晶はその神徳に驚いたとしても、最終的には自分の道こそが真のものだと考え続けました。ある時、春が去り夏が訪れる時期であり、火晶は仏に夏の間彼のところで過ごすよう招待し、日常の必需品を供給しました。同時に毎日おいしい食事を用意するように弟子たちに命じました。翌日、食事の時間になると火晶は仏を招待しに行きましたが、仏は、あなたは先に戻ってください、私は後で行きます、と言いました。火晶が去った後、仏は一瞬でこの州の極めて遠い辺境に行き、そこで生産された新鮮な果物を取り、いっぱいに盛りました。そして素早く戻ってきました。火晶が到着する前に仏はすでに到着していました。仏はいっぱいの新鮮な果物を火晶に見せ、これらの果物を知っていますか?と尋ねました。火晶は見たことがありませんと答えました。仏は、これはこの地の南にある数万里先にある演武樹からの果物で香り高く美味しいです。私は一瞬でこれを取りました。あなたが食べてみてください、と言いました。火晶は心の中で、彼は一瞬で数万里を行き来し、神通力は素晴らしいが、やはり私の道には及ばない、と考えました。その後仏は、東、西、北の三つの州から、アンマラカ、カリロクカ、自然光舞藩を取りに行きました。火晶は驚きましたが、その高慢な態度を変えることはありませんでした。数日後、仏が水を求めると、泉がすぐそばから湧き出ました。仏が洗濯をすると、巨大な洗濯石が近くに置かれました。火晶はこれを見て驚きましたが、自分の道を捨てることはありませんでした。その後、仏が入浴すると、木々が枝を垂れました。仏が入浴を終えると水が両側に分かれました。遠くから火晶は仏が水中に沈んでいるのを見て、彼と弟子たちは船で駆けつけ、仏が船の底から船の中に座ると、船には穴が開いていないことを確認しました。仏は18種の神通変化を示しましたが、自分の修行に自信のある火晶は、その神通力を認めながらも、自らを真のアラカンであると信じていました。しかし、仏は彼に対して、火晶よ、 あなたはアラカンでもなく、アラカンの道を歩んでいるわけでもありません。実際にはまだ真理を理解しておらず、なぜ顔を立てるために恥知らずな言動をし、自らをアラカンと称するのですか？自らを道を得たと思うのですか？と叱責しました。葛晶はこの問いに直面し、自分の恥ずかしい姿勢を感じ、恐れを覚えました。この若い沙門は私の心すらも完全に理解してしまうのか、と思い仏に、少女が私の心を見抜き、私の病を理解してくださったなら、どうか私を導き教えてください、と頼みました。仏は、あなたは120歳の名高い道長であり、多くの弟子や国王、臣民からの支持を受けています。慎重に考えるべきです、と答えました。葛晶はいいダクダクとしながら退きました。そしてすべての弟子を集めて率直に彼らに、この若い沙門はここに住んで以来様々な神通を見せ驚かされています。彼の知恵と広大な功徳は私には到底及びません。今私は彼のもとに帰依し、彼の弟子として彼の教えを学ぶことを決意しました。皆さんはどう思いますか？と告げました。大衆は一斉に、私たちは理解が及ばず、これまで先生の教えに従ってきました。今先生が彼から学ぶことになったのなら、私たちも彼に従って学ぶべきです、と言いました。そこで葛晶は500人の弟子と共に仏の前に出て、私たちは大聖に依持し、慈悲深い教えを受け入れることを決意します、と述べました。仏は葛晶らに剃髪の儀式を行い教えを開示しました。大衆は仏の法語を聞いて、これまで過人に奉仕してきた器具をニランジャナー川に投げ入れ、すべてを東へ流しました。葛晶の二人の弟である名代葛晶と賀屋葛晶は川の下流に住んでいました。彼らは川を流れる教具を見て驚き、下流に向かって流れていくのを見て、兄の教具が川を下っている、何か不測の事態が起こったのか、または誰かに破壊されたのかもしれない、速やかに現場を確認するべきだ、と協議しました。二人は計画を練り、急いで兄のいる場所に到着しました。庭は変わらず静かで誰もいません。ますます心配が増して、彼らは兄が殺されたのではないかと思いました。二人は外に出て、人々に兄の消息を尋ねました。その後彼らは、兄とその弟子たちは以前の修行を捨て、釈迦牟尼仏のもとに投じ、出家して僧侶になった、と知りました。二人は驚き、兄と弟子たちに会うために仏のもとに行きました。彼らが到着すると、兄と弟子たちはすでに延長の袈裟を着ています。二人は前に出て、兄はかつて万人が尊敬する存在でしたが、なぜ他人の弟子になったのですか？と急いで尋ねました。兄は、私は大有世尊が大慈大悲無量の功徳を成就し、ただ仏法に頼ることで生死を永遠に絶つことができると知りました。私たちはそのような福徳と知恵に恵まれた大聖人に出会ったのです。もしもう一度傲慢になり教えを受けないとすれば盲目になってしまうではありませんか？と言いました。そこで二人も兄に従って出家しようと思い、先に帰ってそれぞれ250人の弟子を連れてきて、仏の下で出家修行を始め、徐々に皆はアラカン化を習得しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。 また次回の放送でお会いしましょう。